さあ今週も始めました人間病院パーソナリティの徳松武史です。
上田です。
はい、というわけで今週も始まりましたが、
はい、
人間病院ということでですね、
はい、
このポッドキャストはですね、
はい、
まあ人間のですね、
はいはい、
気になるアピール、
うん、
はい、そういった部分をですね、
うん、
病気なんではないかと、
はい、
そういった仮説を立てまして、
はい、
その病気を解明すべくためにですね、
うん、
その病気を治してくれるお医者さんをポッドキャスト内で応募するという趣旨でやっております。
はいはいはい、
はい、よろしいでしょうか。
大丈夫です。
というわけでですね、この、ポッドキャストでは、
うん、
この病気と呼ばれる、
うん、
僕らが発見したものをですね、
うん、
毎週毎週紹介してっているわけですが、
はい、
早速行きましょう。
はい、行きましょう。
今週のですね、
うん、
まず1個目の病気、
はい、
そうだと思った病。
そうだと思った。
いや、なんで
その病気が来るかと思った。
いや、だからそういうことですよ
っていう病気ですよね。
っていう病気ですね、
うん、
全く何の根拠を感じれない、
うん、
そうだと思ったという必要もない、
うんうん、
けどね、人間ってそうだと思ったって好きなんですよね。
大好きですね。
大好きですよね、
うん、
なんかね、もう僕の記憶が正しければもう小学校低学年ぐらいの時から授業中につぶやくやついましたよね
そうだと思った。
そうだと思った。いや、例えば、うん、はい、この問題わかる人みたいな、
うんうんうんうんうん、
したらこうクラスの中で一番頭のいいね、
うん、
横井くんが、
うん、
はい、
うん、
はい、5ですっつって。
はいはい。
はい、正解っつったら、
うん、
細川が。
うん、骨がね。
そうだと思った。
ああ。
授業中にポロッと言ってしまうぐらいね。
うん。
それぐらいやっぱりその、そうだと思ったということによって、
うん、
正解した横井くんの位置までいけると信じてるんでしょうね、やっぱり。
まあ、信じてるんでしょうね。
やっぱりね。
そこに行きたいっていう願望と。
そこにまず行きたいんでしょうね。なんか横並びになりたいんでしょうけどね。
行きたい願望と行けない現実と。
現実。いやけど、本人は行けると思ってるんでしょうね。そうだと思ったということで。
うん。
ね。
うん。
だからまあその、例えば流行でも、
うん、
まあ何かこう新しいものが流行ったと。
はいはい。ね、
したらまあその、うん、来ると思ってた。って言えば、もうその人の、その先見の目にですね。
目、うん、目、はい。
目ですね、うん。先見の目に横並びになれると、信じてやまない、
うん。流行なんか特にありますね、そういうことね。
ですか。
なんか、そうだと、あ、来ると思ったみたいなね。
来ると思ってたみたいなね。
うんうん、
はいはいはい。
ん？
いやいやいやいや。あーって、いや別に全然そんなことないですよ。
こうなると思った。
こうなると思ったってどういうこと？
うん、
ちょっと間が空くと思った。
間が空くと思った。
だからちょっとね、予言者的なとこありますね。そうだと思った病ってちょっと。
え？
なんでそうだと思ったとかね。
でも、二パターンありそうですよね。
あ、本当ですか？この
病気もですか？本当にそう思ってたパターンと。
あー、まあね。
うん。
ま
あ、見えで行っちゃうパターン。
行っちゃうパターンも。うん、
心にないのに。
だから、
うん、
だからそういう基準ってすごい曖昧なんですよ。
うん、
だから、そう言われればそうだと思ったっていうのと。
はいはいはい、はい。
そうだと思ったっていうのは、これ意味が全然違いますから。
うん。
だからそうだと思った病っていうのの9割が、なんかそう言われればみたいな感じですから。
うん、うん。
そう言われればっていうのがもう無意識に働いてるんでしょうね。目の前で新しい答えが出てしまったことによって、
うん、
もう、その、視聴覚から、その情報を入れた瞬間に、なんか自分も考えてたような気になるというか。
錯覚ですか？
錯覚だと思いますよ。だから、なんかそうだと思ったなんていうことって、
うん、
まあ、ね、基本的には僕はないんじゃないかなっていうかね。
でもその、やっぱりその錯覚は確かにちょっと考えると、そうかもしれないですね。
そうですよね。
うん、
いや、本当に。
なわけないみたいなとこありますからね。
だからね、うん、その、まあ、ちょっと錯覚みたいな話になりますけど、
うん、
そのなんか、人間の心なんて、うん、やっぱりその奥へ奥へ潜っていくと、
うん、
本心なんてどこにあるかわからないんですよ。
ね。
だから僕よく人と話してて、
うん、
まあ、僕基本的にすごいその、スイッチが入ってしまうと、すごく嫌な人間なんで、
うん。そうですね。
そうですねって言われると、まああれですけど、
うんうん、
なんか、その人がなんかこう、まあそう思ったと。
うん、
なんかこう一つの意見を言ったところでも、
うん、
僕にはその人の本心に聞こえないんですよ。
ええ。
そう思ってることがね。
はい。
はい。だから本当は、そう思ってるんじゃないってって。
うん。
本当は自分そう思ってないって。
うん。
本当はこう思ってるってって言うわけですよ、僕は。
うんうん、
これはそんなこと言われたら向こう、いや本当にこう思ってるってって。
で、うん、切り返しますよね。
さて君は言うけど、うんうん、本当はそんなこと思ってないって、こう思ってるってって僕は返すわけです。
はいはい。
ちょっとまあ、2、3ターンすると、大概まあ喧嘩になりますけれども、ね。だからそういったようなもんで、
うん、
僕はそのそうだと思ったとか、
うん、
そういう感情、
うん、
まあ、口から出る言葉なんて、
うん、
大概そうだと思った的なことを言ってるんじゃねえかなっていうね。
うん。
濁った目が僕には2個ついてるわけですよ。
相当濁ってますね。
相当濁ってますけど、
うん、
けどね、本当にね、本心言ってる人ってね、
うん、
なんかね、少ないですよ。
まあまあそんな多くはないですよ。
うん、だからそういう意味で言えばそうだと思ったなんていうのが本心だと思うことが錯覚のまず一つですから。だからそうだと思ったって言われた時に僕はまたこう言うんですよ。それ錯覚だよ。僕はまたそうやって言っちゃうわけですよ。そうすると向こうはいや。錯覚とかじゃなくて本当にそうやって思ったからって言うわけですよ、
うんうん、
いやそうやって思ってるのは分かるけど、
ええ、
錯覚だよそれ、
うん、
2回言うわけですよ、
うんうんうん、
いや錯覚とかじゃなくて、
うん、
それは俺が感じたことで、
うん、
俺が思ったことだから、
うん、
俺は本当にそうだと思ったんだよ、うん、分かるよそういう気持ちけどもう一個深く潜ってみ、
うん、
錯覚だよまあ大体ここで喧嘩になりますけどね、うんうん、まあ
同じ話を2回繰り返すっていうね、うん、
まあまあまあそうですけど、
うん、
いやだから僕が言いたいのは、うん、そうだと思ったっていうのは、
はい、
そう思ってないよっていうことですよ。
そうですか。
多分ね。
大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。あ、僕がですか、
うん、
僕は分かんない。
これからの人間関係大丈夫ですか。
いやいやいや、全然人間関係は大丈夫じゃないかもしれないですけど、
うん、
やっぱね、なんちゅうんですかね、
うん、
本心って、うん、なかなか出すのって難しいんですよね。
難しいですね。
けど、やっぱなんかこう、自分の何か喋るわけですよ、人間って。
うんうんうんうん、
ね。で、それが、
うん、
その人の本音とか、
うん、
本音じゃないっていうのは、
うん
その本人にしか本当は分からないんですよ。
あと、はい、その本音があるかどうかっていうのもちょっと疑わしいですけどね。
まあね、
ない場合もあるっていう。
あ、本音、
うん、
うん。けど本音っていうのは
本音を言ってだからその質問された時に本音を探すというかね。
そうそう。いや、だから、
うん、
そうなってくると、やっぱり、それは本音じゃないので。
だから、本音がないわけですよ。だから、本音がある人は、まあ、そこで嘘つくか、素直に本当のことを言うか分かんないですけど、はいはいはい、本音がない人もいるわけですよ。
ああ、本音がない人ね。
で、それが、実は自分の本音かどうかが、確かめてないからよく分かんない。
いやだから、それは本音っていうのは意外と自分じゃ分からないもんなんですよ。
なかなかね、難しいですよね。
なかなか
分
からないもんなんですよ。だから、こう、例えば、私あれが欲しいなんつって、言ったとして、で、それは、本当は、それが大して欲しいわけじゃないんですよ。大してね。
例えばね。
例えばですよ。
うん
けどまあなんとなくみんなが欲しいっつってるから、
うん、
なんとなく欲しいっつっちゃったんですよ、
はいはい、
例えばの話ですよ、
うん、
これはもの大きく例えるとですよ、
うん、
そうすると私もあれが欲しいっていう人をたまにこう身内とかで見つけると、
うん、
いやあんま欲しそうじゃないよってまた僕は言うわけですよ、
うん、
でそう僕は何を基準で決めてるかわからないですけど、
うん、
なんか、私も欲しいっつってるね、
うん、
うちの姉を見てると、
うん、
いや本当はそんな欲しくないでしょ、
うん、
ってたまに言う時があるの、
うんうんうんうん、
そうするともうなんとなくその人本心もクソもないですから、
うんうん、
いや いや欲しいから欲しいっつったんじゃんってなるわけですよ。
ああ、うん、うん、そうなりますね。
なりますよね、うん、いやけど本当は欲しくないでしょっていうわけですよ、う
ん、はいはいはい。
いやいやいや、だから本当は欲しくないってどういうこと？私が欲しいっつってんだから欲しいんじゃんってなるわけですよ。
徳松くんのお姉ちゃんは、
はいはい、
だから考えてないんですよね、本音を。
まあ本音をっていうか、う
ん、本心もね、
本心は別にいらないってことですよ。
いや、いるかいらないか、
うん、
そこはもうなんだったら別問題みたいなね。
あ、うん、なるほど、ね、
もう心と体が別みたいなね。
そうですよ。だからその僕の本音っていうのは、うん、その無意識的な部分を指してるんですけど、ね、だから本音とはまたちょっと違いますけど、
うん、
無意識にそのなんていうんですか、人間の体が動く部分みたいのを、
うん、
僕は本音とかね、あまり呼んだりしてるんですけど、うん、ちょっとこの話やめていいですかね、ちょっと。
うん、ちょっと難しいです
よ、ちょっと難しいので、
うん、
で、これは、
うん、
次の病気にも、これ、つながる問題なので、ちょっとテーマ持ち越しでですね、
うん、
はい。
そうしましょう。
ちょっとこのつながると思うんで、
うん、
はい、2個目の病気をまず紹介させていただきたいと思います。
はい、
2個目の病気はですね、
はい、
内心すごいと思っているのに、
うん、
顎肘ついて話聞いちゃう病です。
あいつのことだ。
あいつって誰だよ。
あいつのことですよ。
あいつですか。うん、まあ思い当たるとこはありますよね。
うん、
だからそもそも別に僕だってそういう気持ちわかりますし、
うん、
やっぱりその相手が自分以上のことをね、
うん、
話してくる場合に、
うん、
これもね、対等に行きたいが、対等に立ちたい願望なんですよ。
うん、そうですね。うん、
相手の方が明らかにすごいことを言ってるのに、あ、う、あ、ん、そうなんだ、
うんうんうんうん。
要するにその、平静を保つことによって、
うん、
同じ位置に行けるわけです。
あ、
うん、行けてないんですけどね、うんうん、そうだと思ったと一緒で。この病気はなんか思い出とかあります？なんか。
いや、ありますよ。
あ、本当ですか。
大嫌いなやつがそういうやつだったっていう。
大嫌いな。だからもう、この、ちなみにね、この病気をね、うん、発見したの、
うん、
発見っていうか、まあ最初に発見したのは、
うん、
ちなみに上田くんでしたけれど。
そうですね。
はい。
うん、
これなんかは、その、やっぱりその、モデルがいたわけですか。
いましたね。
あ、本当ですか。
まあ、決定的だったのは、
はいはいはい、
その嫌いな人間がね、
はい、
僕にとって、
はい、
嫌いな人が、あの、うん、あからさまに顎肘ついて聞いてたんで。
もうね、
うん、
もうその、顎肘ついてる感を出して聞いてるんじゃなくて。
そうです、そうです。うん、
まあ、
バイトのね、あの、社員の人だったんですけど。あ、
バイトの社員の人。
僕はバイトで、
あの、あ、バイトやってた時の社員の人。
仕事先の、うん、社員の人だったんですけど、まあ、大嫌いな人で、
うん、
で、それでもうその、この病気がね、決定的に分かって、
うん、
で、あ、こういう病気があるんだと、思ってたら、
はいはいはい、
すごく大好きな人が、
あ、すごく大好きな人が、また、
うん。すごく大好きな人が、この病気にかかってたっていう、
はい。あ、すごく大好きな人だったのに。
あ、ごめんなさい。すごく大好きな人も。
あ、好きな人も、この病気にかかってた
と、うんうん。浜島くんって人なんですけど。
浜島くん、僕もその人大好きな人です。
うん、
はい、
うん。
浜島くんもかか、あ、浜島くんっつったらね、まあ、うん、前もこのポッドキャストで名前出てきましたね。
あ、そうでしたっけ、
仮パクするっていう。
ああ、はい。
出てきましたけれど。
噂、ね、の2万円のね。の
ピュアをね、
うん、
具現化したような人物ですけど。
うん、そうですね。
ピュアゆえに、うん、そういう面もあるんですね。
ピュアですけど、基本。
はいはい、はい。
やっぱり人っていうのは、やっぱりね、日々成長するもんで。やっぱり浜島くんもね、なんか上から目線な感じでちょっと申し訳ないですけど、浜島くんもやっぱり成長してるんで、
うん、
大人にね、
なるほど、
なってってるわけですよ。
はいはいはいはい、
で、まあ、僕と浜島くんの関係はちょっと、まあ、簡単に言うと僕がお兄ちゃんみたいな。
まあ、そうですね。
うん、浜島くんが弟。
弟みたいな感じ
で、
ね。
でも、この構図がちょっと、浜島くんの中で、
はいはいはい、
ちょっと揺らいだというか、
そういった時期があって、
やっぱ対等になりたいっていうのはあったんですか、ね、
やっぱりね、まあ、そもそも同級生ですからね、
まあ、ある日を境にでもないですけど、なんか僕に対して負けたくないような、ね、
ああ、なるほど、まあまあ、それは分からないことはないですよ、
勝たないでも負けたくないっていう、
負けたくないと、まあ、それはいいんじゃないですかね、
そういう部分がね、
はいはいはい、
一日に 20回ぐらい見られたんで。
結構数えたね、それ。あ、本当ですか。いや、だから、僕のさっきの本音とかいう話も、はい、いや、あれですよ、僕は今極端に話してるだけだから、ちょっと嫌な人間に映るだけで、その、全部正確に伝えろとは言わないですけど、もう9割9分が正確に伝わってこないので、だから、その浜島くんでも、ちょっと俺、対等になりたいから、今から顎肘つか、ついてね、聞かせてもらうけどとか、なんかそうですね、自分の感情をもっと正確に表現してほしいんですよね。
そうそう、そうやってね、
もう。だから別に、僕、最悪嘘ついてなきゃいいんですよ。
まさにもう、そのまま言ってくれればね。
そのまま言ってくれればいいのに、いや、だから僕のさっきのね、その本心を、いや、それ本心じゃないよって、こう、人に言ってしまうのは、はいはいはい、やっぱりね、その、感情は本物なんですけどね、ワードがね、偽物なんですよ。
ほうほう
ほう。だからこれも、その内心すごいと思ってるんだったら、え、それで次どうなったのって聞くべきじゃないですか。
いや、そう、べきですよ。
聞くべきというか、聞くべきとは言わないです。正確に言うと、内心すごいと思ってる人の正確なリアクションは、ね、次どうなったの？ね、聞かしてよ。おい、じらすなよ。が、正確なリアクションなんですよ。けど人間っていうのは対等願望があるので、そこで顎肘をついてバランスを取ると、そこにはね、嘘が生じるわけなんですよ。
まあそうですね。
だから僕はそのそうだと思ったというのにも、嘘を感じてしまっていますしね。
だから、残念なんですよね。もう、聞かせて、バカ野郎って言ってくれれば
そうなんです
よ。もうそれでもうイーブンじゃないですか。立場がね。
いや本当に。
だからバカ野郎って浜島君に僕言ってほしいんですけどね。全然言ってくれないんですけど。
言ってくれないですか。なんかそういう意味ではバカ野郎って言わない限り、まあ、本当の対等とは言えないですよね。やっぱり。
そうですね。未だに顎肘ついてね。聞かれるんで、
まあ、まあまあね、多分ね、今このポッドキャストもね、顎肘聞きながらね、
そうですね、
顎肘立てながらですね、聞いてると思いますけれど、
聞いてるんでしょうね。
まあ聞いてるんでしょうね、浜島くん。
顎肘ついて聞くよって言ってくれ、
言ってくれればね。いやー、けど本当なんとからさんの話ってもう聞いてるだけですごいし、なんか憧れちゃうんで、ちょっと顎肘ついて聞いていいですかっていう、そういう後輩とかね、そういう関係を人間っていうのはもっと気づいていくべきなんですよね。だからなんかこう、もっとバランスを取ってほしい。だから全部嘘だと、やっぱりね、成立しないですよ、なんでも。
まあそうですね。
外交とかでもそうですけどね。はい。はい。で、なんかね、その政治とかでもね。全部嘘だとね、やっぱり会話にならない。
そうですね。
そういうことの。だからその前半ちょっとね、僕がちょっとやばい雰囲気になりましたけれど、そういうことです。僕が言いたいのはね。
そういうことですか。
そういうことです。はい。というわけで、まあ次の、まあ紹介する病気もですね、
はい、
まあこれは人間の心理みたいな、あ、けど結局、ちょっと話戻っていいですかね。
いいですよ。
その前のそうだと思った病とか、内心すごいと思うのに顎肘ついて聞いちゃう病とかっていうのは、やっぱその治し方っていうのはどうすればいいんですかね。
はい、内心顎肘については、まあさっき出たように、まあ、すごいと思うけど。
あ、すごいな。
顎に肘ついてちょっと聞いていい、
聞かせていただきます、
ね、一言添えればね、
だからそういう、まあ聞き方のある種作法の中に一個加えちゃえばいいんですよね。
いや、そうだと思い
ますよ。顎肘ね、
あ、
ちょっと申し訳ないですけど、ちょっとだからサラリーマンの世界とかでもね、いや、やっぱりね、オタクのその何て言うんですか、もうその、やっぱライバル会社で、けど正直ね、オタクの会社の方がちょっと一歩頭抜き出てますけど、やっぱここは対等を保つためにちょっと顎肘つかせていただきますみたいな、なんかそういうその一個のその作法として、顎肘をつける、 つけていくというものを取り入れていけばいいんではないかなっていうことですね。
うん、そうだと思いますよ。
なるほど。これもマナーで、うん、マナーであるということ
ですね。でも1個目のそうだと思った秒は、はいはいはい、まあなかなか難しいですね、これは。
どういうかね。まあ正確に言えば、ね、いや、全然思いつかなかったですけど、うん、やっぱり僕もそれぐらいパッと思いつく人間だと、うん、やっぱ自分をそういう意思にね、うん、位置づけときたいんで、うん、やっぱそうだと思いましたっていうね。だからその、前置きですよね。前置きをくれて、まあけどこれの場合ちょっと長いですからね、なんかもうちょっとこう、いい、こう、ワードがね、ポンとあるといいですけどね、なんか。
そうですね、まあ、負けたくないから、そうだと思ったとかね。
だからもう完全にそうだと思ってないですけどね、
うん、
まあけどそれぐらいちょうどいいかもしれないですね、
うん、
うん、全く思ってなかったけどそうだと思ったとかね、うん、
ちょっと一言、
なんかちょっと、まあ、そういったちょっと矛盾するような言葉を、
う
ん、
そうそうそうそう、
その前にポンとつけていただくと
反語みたいなもの
を、
ね、
反語みたいなものをポンと添えてもらうだけで、うん、聞いてる方の気持ちがもう 80% ぐらいすっきりしますから、
すっきりしますねこれは、
はい、うん、まあまあまあ、まあそんなこと言える人だったらそうだと思ったなんて言わないんですけどね。
言わないですね。
まあ、うん、というわけで、うん、はい、三つ目の病気に行きたいと思いますが、まあこれも人間の、まあ、差がですね、
うん、
集団になると気が大きくなっちゃう病と。
ああ。
もうこれはもう、
まあ人間の、
人間のっていうかもう、
まあ、本来持ってるね。
生物のじゃないですかね。
あ、バッファローとかもそうでしょうしね。
バッファローとかもそうです。うん、まあ一匹でもね、
うん、アリとかもね。
まあ、アリとか、うん、まあアリなんてね、もう一匹じゃ何にもできないですからね。
できないですよね。
まあバッファローはね、まだ一匹でもどうにかなるかな、みたいなところありますけど。まあ
ね、筋肉の塊です
からね。筋肉の塊ですからね、うん。はい。だからそういった意味で、まあ、人間なんでね、うん、まあ、あり以下みたいなとこありますから。
謙虚ですね。
はいはいはい。うん、まあ、そらそうですよ、そら。もう人間っていうのはね、うん、別に人間様って僕は思ってますけれど、
はい、
まあその人間様って思う理由の一個としては、うん、やっぱりその地球上にいっぱい生物いるじゃないですか。
うんうん、
まあ別に哺乳類とかざっくり分けるわけじゃなくて、うん、まあ、人間、うん、ライオン、
うん、
ね。完全にトップですからね、人間が。
まあ、霊長類の中で。
最強ですからね。
最強ですからね。
まあ、か細かく言えば、もうちょっと、半間裕次郎が一番最強とかありますけれど、まあ、人間っていうカテゴリーでいけばですね、まあ、最強な生物の、その仲間の一人ですから、僕自身もね。
まあ、もちろん僕もね。
はいはいはい、そうですね。うん、まあ、そういう意味で、まあ、ちょっと自分のこと人間様ってね、
うん、
アリを見たとき思ってしまうのは、
うん、
致し方ないんですけど、
まあ、踏めば殺せるっていう立場ですからね。
からね、
うん、
けど、大きく考えると、うん、その、アリ以下っていう結論にね、
うん、
たどり着くわけですよ。
ええ、
まあ、こういうこと言ってるからね。
でしょうね。
こういうこと言ってるからアリ以下なんですよ。結局ね。
ああ、
最終的に行くとね。
そうですね。は
い、というわけで、まあ、アリ以下の、うん、まあ、人間なので、うん、まあ、集団になるとですね、
うん、
まあ、気が大きくなるというのはね、
うん、
これ仕方ないんですけれど。
すごくいい例が徳増くん過去にありましたね。
ありましたね。うん、だからまあ僕、例えばその、まあオタク、
うん、
ね、まあその、うん、まあ浜島くんもオタクだったりするので、うん、まあ偏見がないわけなんですけど、そういう方にね、別に。
うん、
はい、
うん。
けど、僕が昔、なんかそういう、まあ、遊園地、ちょっと小さい遊園地みたいなところで、アルバイトしてたことがあって、
うん、はいはいはい、
で、その時にすごい人気のある声優さんの、僕今思えば全然知ってるんですけど、その時はもう本当に知らなかったんですけど、今思えばエヴァンゲリオンの、僕その頃エヴァンゲリオン見たことなかったんで、エヴァンゲリオンのアスカっていうキャラクター、人気のキャラクターがいて、
その子の声優さん、
その子の声優さんが毎週イベントやってたんですよ。だから僕はなんか普通にこう自分の前通ってったりとかしてたんで、 あんま知らなかったんですけど、もうその当時からやっぱ人気はあったので、もうすんごい人だったんですよね、そういうアニメ好きの人たちが、その公開ラジオを聞きにね。すごい人気で、けど僕その時入り口のちょっとこう、もぎりみたいのやってて、
チケット
はい、したらもうすんごい、おどおどした子がですね、まあその当時僕も若かったですけど、おどおどした子がですね、なんか入り口は、こっちでいいんでしょうかとかいう子がね、来たんで、
そう、おどおど以下ですね。
おどおど以下、なんかおどおどしすぎて、
大丈夫ですか、
大丈夫、そう、もう本当大丈夫ですかって言いたくなるぐらいおどおどしてたのに、まあ、大丈夫ですよ、こっちで。じゃそのまま剣を持って、左の方から入ってってください、つって。はい、つって。ね、で、まあ、その、無事、会場入りしたんですけれど、まあ、中で、中で友達できたというか、中で合流したんでしょうね。
仲間とね。
はい。帰りは4、5人で、
あ、その子が。
帰ってったんですけど、僕と顔が合うなり、バイブーっつって帰ってきましたからね。どういうこと？と思って。それどういう意味なの、そのさ、感謝の意味なの、その入るときに、丁寧に案内してくれてありがとうございますっていう意味で、僕に帰りにバイブーっつったのか、ちょっとなんかその、僕の接し方が気に入らなかった仕返しのバイブーなんですかね。
やっぱりね、人間という生き物はね、動物とは違ってね、円グラフの中、感情のね、円グラフがあって、まあ、
複雑です、動物よりね。
まあ、区切りは何個か分かれるわけですよ。その中にやっぱりその、ありがとうの意味っていう部分はありますよ、絶対に。それはあると思いますよ。
じゃあ別に僕がなんか変に彼に対してその態度が悪かったってわけじゃないですよね。
あ、それはないと思いますよ、
ちゃんと丁寧に案内したと思うので。
だから、会場に入るときに、自分に親切にしてくれた人だっていう認識はあると思います。
だからわざわざ行ったんでしょうね。じゃあそれはそれでいいんですけれど。
ただ、集団で気が大きくなってるわけで。
まあ、あとその人気声優さんに会えたっていう興奮もあったんでしょうね。
あるんで、その、ありがとうっていう部分はすごく少ないでしょうね。もう 0.何%。
そう、ありがとうって言ったんじゃないもん。そうだ、バイブーって言ったんだ。バイバイって意味だと思うんだけど、
バイブですからね。
バイブですからね。
まあ、完全舐めてますからね。
舐めてますよね。いや、だからね。いや、だからそれはまあ極端な例ですけど、やっぱ5人集まっただけでこうも人変わるかと。
たった5人ですからね。
たった5人でですからね。だから僕、そいつが10人でつるんでるとき、そいつなんて言われるんだろうっていうね、もう。なんてバイバイって言われるのか、もうちょっと不安になるぐらい。
単純に考えれば、バイブかける2のものが出てくるわけですから。
いや、だからね、僕、これは、これでちょっと僕また歪んでると思いますけど、僕ね、なるべく、大人数でいるときの方が、ちょっとこう、気ちっちゃいキャラみたいにして、一人の時の方が王兵にしたりしますけどね、なんか。
あ、それなんかわからないでもないですね。
ちょっと反動が出ちゃって、ちょっとおかしくなってるんだけど、僕ね、一人の時の方が態度悪いです
よね。ああ、そうですか。
なんかそうするとなんかまた隠れた嫌なやつみたいになっちゃうから、ちょっとうまくこう、言えないんですけど。
でもまあ、どっちかって言うとそっちの方がいいですよ
ね。ねえ、ちょっとバランス取る意味も込めてなんですけどね。
でもね、この病気は逆に言えばね、例えばコンビニで、まあ、複数で若者がガーって入ってきた時に、最初元気だったのに、まあ、レジでお買い物済まして、まあね、
一人減り、
二人減りで、まあ、最後に残された人は、まあ、なんて言うんですかね、意気消沈というか。
本当ですよね、あれも。
急におとがしくなる
っていうね。面白いですよね。そうなんですよ。
そういう現象もあるわけで。
ありますね。
まあ、それはそれで、まあ、ね、いつか、
はいはいはい、
これにちょっとなぞらえた病気があるんですけど。
ああ、なるほど。これはまたその別の回で話しましょうか、
うん、
じゃあ、
うんうん。
いや、だからね、うん、本当にそのまあ、やっぱり別に今後もね、うん、やっぱり人間に生まれてきた以上ね、うん、集団で生きるので、
ですね。
はい、まあ集団というものを想定してね、うん、生きていくことはいいことですけど、
うん
まあ、最後は個人だとは言わないですけど、やっぱ個人としての自分もね、
うん、
確立してほしいなというかね。
やっぱりその対等っていうのはやっぱり大事なことで、
はいはいはい、
まあ今日出た3つの病気、まあね、この対等っていう。
っていうのが、まあそうですね。
キーワードはね。
まあ意識してかしないかわからないですけど、うん、対等っていうのがテーマになってたかもしれないですね。
やっぱりね、最後の病気に限ってはやっぱり自分っていうもんをね。
はいはいはいはい。
よく考えてね。
いや、本当ですよ。だからね、うん、僕とまあまあ上田くんもそうですけど、うん、対等でありたい。
うん。
対等であるべきだ、人間はというのは。
うん。
すごく僕ら二人の持論なんですよね、これは。
いや、そうです、そうです。
もう本当に変な話も六本木ヒルズに住んでる人と、
うん、
ね、
うん、
高架下に住んでる人は、うん、本当に対等だって僕は思ってるんですよ。
うんうんうんうん、
ね。けど、
うん、
住んでるとこが一緒だって言っちゃうと、
うん
意味変わってきちゃうんですよね、それ。
うん、それ全然違いますね。
別に僕そんなことが、うん、そういうことが言いたくて、
うん、
別にダンボールハウスだって六本木ヒルズだって同じ建物じゃんって、うん、そういうことが言いたいわけじゃないんですよ。
うんうんうん、
ね、
うん、
住んでる家だけ比べたら、うん、対等どこの騒ぎじゃないですからね、六本木ヒルズとホームレスなんて。
いや、そうですよ。六本木ヒルズこそ住んでるとこが都ですからね。
いや、本当ですよ。うん、そんなもん、100人中100人が六本木ヒルズに住みたいに決まってるじゃないですか。
そりゃそうですよ。江頭2時50分も言ってましたよ。セレブになりたいって言ってましたからね。
いや、本当ですよ。うん、けど、セレブになっちゃうと、
うん、
米のね、
うん、
廃棄弁当のうまさが分かんなくなっちゃうっていう感情は、どうしても捨てないといけないわけですよ。
織
田裕二のお金がないの時だってね、
うん、
お前お金持ちになりたいんだったら、
うん、
焦げご飯の味を忘れることだって、なんか社長に言われてて。
石橋亮。
石橋亮に、あ、そうですね。うん、はい。財前直美とか出てましたけれど、はいはい、石橋亮に言われてた、
うん。
だからやっぱり、どうしても、
うん、
焦げご飯の美味しさを分かりつつ六本木ヒルズに住むってことは難しいわけですよ。
いや、難しいですよ。
いや、不可能なわけですよ。うん、だからそういった意味で、うん、僕はあくまでも総合すると、六本木ヒルズの人と、
うん、
ホームレスが対等であるっつってるだけで。
うんうんうん、
だからそこ
総合的に、
ね。総合的に考えるとですからね。
うんうんうん、
あくまでも、
うん。
だから住んでるとことかだけで比べるときは、うん、ちゃんと正確にね。
うん
比べてってほしいっていうことですよ。
完全に上下関係ありますからね。
いや、そうですよ。だからさっきの、うんうん、授業中にそうだと思ったって言った子も、
うん、
総合で言えば、
うん、
横井くんに負けてないわけですから、
うん、
けどその授業の、その算数の授業に関しては、もう、
うんうん、
横井くんに負けてるわけですから。
ちょっとね、欲張りですよね。
欲張りですよ。全部同点になろうって言ったらね、
うん、
結局総合得点で同点であればいいわけですから。
だから、結局ね、こういうところで、ちゃんと採点されるわけですから。
いや、そうですよ。
うん、
で、だから結局さっきのアリと人間の話でもそうですよね。
うん、
完全に力関係で言ったら人間が勝ってるわけですから。
勝ってますね。
もうそういうこと喋れば喋るほどね、
うん、
総合得点で人間マイナスになってってる、
マイナスになってますね、
なってってるわけですから。うん、そういった意味で、うん、まあ本当の意味でバランスを取るという意味でですね、
うん、
まあこの、そうだと思った病、
うん
内心すごいと思ってるのに顎肘効いちゃう病、
うん、
まあ集団になると気が大きくなる病というのもですね、
うん、
非常にバランスを取っていただきたいなと。
ですね、うん。
思った次第でございますが、
はいはいはい、
今週はどうでしょうか、う
ん、いや満腹ですよ。
あ、満腹ですか、
うん、もうこれ以上 やっちゃうとね。
あ、そうですね。
ちょっと精神病にかかっちゃうんじゃないですか。
そうですね、
うん、
なんかね、やっぱり潜りすぎても良くないですからね。
そうそう、あんまりダイブしすぎるとね。
ダイブしすぎるとね。
危険ですから。
一回二人でダイブしすぎて気おかしくなりそうになったことありますから、
ね。まあその反動ですごいポジティブになっちゃったっていうね。
そういう経験もありますので。はいはいはい、じゃあまあここら辺で今週は、うんうんうん、はい、終わりたいと思います。はい、それではさようなら。